やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふいちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
はい、久しぶりにね、収録ですけれども、
うん、
今日はね、マイクの調子がいいんだよね。
なんかね、俺の声が、うん、テストではよく聞こえたけど、うん、またうるさくなっちゃうかもしれないですね。
またうるさくっていうか、ここ2回ぐらい筆川さんの声が小さいっていうのがあったんだよ。
はいはいはいはい、
なんでか知らんけど。
で、今テストで撮ったら、
そう、
好調だった。まあまあ良かった
って。うん、そうなんだよね。
なんか変えたものはないんだけど、うん、強いて言うなら、うん、あの PC のスピーカーの音をちょっと上げたんですよね。
ああ。
それがあれなのかな。
うん。
ちょっとわかんないけど。うん。詳しい人教えてください。
本当ですね。
はい、はい、
さあ、
うん、すいませんね、今日あのちょっと私の都合で月曜日収録にしちゃいましてね。
ああ、そうだったね。普段だったら土日いずれかの日に収録してるんだけども、
そうなんですよ、すいません。実を言うと、ね、あのちょっと小旅行行ってまして。
小旅行。
はい、
うん、
あのスパリゾートハワイアンズに1泊2日で。
スパリゾートハワイアンズに。それってハワイアンセンターだよね、うん、昔の。
はい、そうです、そうです。
へえ。
あのフラガールでおなじみの
フラガール。ああ、映画のな。はいはいはい。
いやね、あ、なんかのほら龍が如く8ってあの出たじゃないですか。
うん、
あれのあのこう今コラボやってんですよね。
うんうんうん。
でその大ヒット御礼ということでですね、あの、うん、監督のあの総監督の横山さんと、
うん、
主演の春日一番役の中谷さんがですね、うんうん、サイン会やるってんで、
うんうんうん、
あのそれの抽選に当たったんですよね。
ほう。
うん、ほいでね、当たっちゃったってなら行くしかないってことで、
ああ
急遽スパリゾートハワイアンズのねお宿取ってさ、
ああ
行ってきましたよ。遠いな。
どうやって行ったの？バス？
いや、あの電車。
電車意味わかんない。電車で。なんで電車なの？バスの方がいいじゃん。
バス無料送迎バスあるよって話したんだけど、うん、あのちょっとね、あの時間がタイトかなと思って、その
なんで
バスの到着時間と、あとそのサイン会の時間がね、だいたい1時間ぐらいしかなかった。
なるほど。
そうそうそうそう。
現地でのイベントのスケジュールっていうのがあるわけだ。
うん、そういうこと、そういうこと。
それはむずいよな。
うん、おいで、うん、まあバスよりかは電車の方が時間読みやすいだろうってことで。
うんうんうん。
ああ、それでね、電車で行ったけど、まあまあ快適だったよ。
電車何駅なの、あれ？
あれはね、湯本駅。
へえ、湯本駅。うん、
そうそうそうそう、湯本、うん、遠かったなあ。あ、アビコより先って行かないじゃん。
うんうんうん。
常磐線
行かない。アビコより先には普段ももう乗ることはない。
乗ることない、うん、だいたいアビコに用がないしさ。なんだったら柏、ま、から先に用がないんだよ。
柏から先はないね。うん、
そう、うん、昔さ、柏住んでた時にさ、その柏の先には何があるんだろうと思って、その、うん、ルフィ気分で行けるとこまで行ってみようと思ってさ、
うん、
行ったけど水戸が限界だったな、つまんなすぎて。
まあ水戸だけ行っただけでも偉いよな。
そうね。水戸行って牛丼食って帰ってきた。何してんの俺。
牛丼？水戸で？牛丼？もっとあるんじゃないの、水戸といえば納豆的な。
わかんない。あの、死ぬほど貧乏だった時なんで、あの、電車賃だけです、うん、すげえ高くつくなと思って。
確かにね、水戸まで行くと結構、うん、帰った。あるよな。
そんな感じ、
十何年前。水戸黄門の銅像とか見たの？
あったと思うけど。
ああ。
うん。それぐらい。で、そっから先だからさ、もう。で、いやで行ってきてさ。
もう未開の地じゃん。うん。
うん。いや、スパリゾートハワイアンズさ、ていうか寒い、福島。
あ、寒いんだ。
寒いよ、めちゃくちゃ寒くてさ、
東京より。
で、
うん、
あ、空っ風 めちゃくちゃ吹いててさ。
ああ。
あいで、で、スパリゾートハワイアンズはさ、なんか、めちゃくちゃあったかいんだよ、中。
ははははは。
もう中ハワイなんだよ。
ああ、そうなんだよ
もうなんか、
な。
そう、ディストピアみたいな、なんか、SF、
ハワイアンセンターだもんな、なんつったって。
そう。なんか、もう、人類は、もう、完全に滅びちゃって、スパリゾートハワイアンズだけが、人類に、快適な温度を提供しているみたいな。
ここだけだよ、人が生きていけるのはってい
行けるのは外から気なすったのかね
う。
どうなってるんですかみたい
確かに冬場だったら外に出たくないね。
な 出たくないぐらい寒くてさ、
うん。
すごい気が狂ってるなと思った。ハワイ作ろうって思ったその人のその発想がさ、
いや、マジで意味わかんないよね。
意味わかんないね。でさ、もう、すごい、コラボが大成功なんでびっくりしちゃって。
マジで。
さすがにそんなさ、福島くんなり、そこまでいねえだろうと思ったらさ、龍が如くガチ勢の人がさ。
あ、お話の中でハワイに行くんだったっけ？
そう、今回の、舞台はハワイが、舞台だからさ、メインが。
そ
し
れ
かも
で、
ほら、ほら、絆リゾートってなんかコピーがついてるじゃない。龍が如くセブンからは仲間の絆みたいなのがすごい重要視されてるんで、すごいコラボ先には持ってこいみたいな、そんな感じなんだよ
すごい。なんか人気らしくて、開催期間が3月20日まで延長になったって？
そ
今ホームページっぽいもの見てるけど。
う。でもなんか、延長するの分かるぐらいね、龍が如く目当ての客いっぱいいてさ、
うっそ。
すごかった。
すごいじゃん。何が
ねえ。
いいの？それは。なんかいつもと違うの？何か。
なんかスタンプラリーとか、あとはその、何？タムロップっていう、カムロ町のゆるキャラが来てたりとか、あとはコラボメニューがあったりとか、まあ全面協力だよ、割と。大変そうでさ、セガの広報の人がさ、休日返上で対応してて大変だなと思って。休日返上で大変ですねって、もう思わず声かけちゃって。
わあ、
い
セガ
やー、
の。
本当に仕事じゃ、仕事抜きで来たいですね、みたいな、にっこり営業スマイルで。
ええ。
なかなか本心を出さないな、と
本当だな。龍が如くシリーズ大好きなんですよ。みたいな感じ出して。わあ、偉い
いや、
な。俺には無理。
偉い。営業の鏡って感じだっ
本当だね。
た。いやー、でも楽しかったよ。ほぼサイン会が、目当てだったからさ、プール入るとかなかったんだけど、ほんと、
時間なかったの？
海パン用意してたら入ってたかもぐらい。
そうか。
いや、でもさすがに、なんだろうな、ちょっと、子供いないと、ちょっとプールはきついかなって感じ。
ああ、そうなんだ。
だいたいほら、お子さんと親御さんだからさ、
ああ、確かにね。
ねえ、ちょっと、
でも温泉も広くてよかったでしょ？
温泉すごい広かった。
ねえ。
なんか
広っと思
ね、
わない？あそこ。
鮫島さん行ったこ と
行ったことあるよ。
あるか。
娘と一緒に、親子3人で、娘と実母と、行ってきたよ。
ね、あそこの温泉広い上にさ、何、脱衣所の場所を間違えてない？あれ。
どういうこと？覚えてない？脱衣所の場所なんて。
覚えて、露天のさ、なんか江戸の、なんか夜市の湯みたいなやつがあるんだよ。
ね。
そこが、まあ、鮫島さんの言ってるすげえ広い温泉なんだけどさ、何、露天でさ、ガラッて開けたらさ、もう完全に外でさ、脱衣所どうだと思って。 脱衣所見当たらないんだよ。でその長い廊下のさ奥の方になんか脱衣所あって、うん、
へえ、
うん、
あそんなんだったっけ。
そう
そうなんだ。寒かったんじゃない。えあ脱衣所までは服着てるからいいのか。
だけど、うん、さあの温泉行くまではさまた裸でちんちん丸出しでさ、
そうだよね、
風呂行かなきゃいけない。
めっちゃ寒いよね。俺も伊豆の時そう思ったもん。もう、うん、
寒かった。
足場が冷えててってなって。
でも夜の露天風呂めちゃくちゃ良かったな。
なんかさ影ショーとかやってなかった。
やってたやってた
ね。
うん、
頑張ってるなと思うね。
誰か見てると思う。エッチーと思ったら影だった。
キャーって影さんのエッチーって。
そうそうそう、エッチーなんつって、
なんかすごいね、今ツイッターでもさハワイアンズで検索したらさなんかステージショーもあったの、うん、ハワイアンズイン龍ヶ如くステージっていうのがあった
み
た
い。あ俺それ見てないな。サイン会しか行ってないんだけど、
なんかもっとしっかりしなよ、せっかく行ったんだから。
いやショーなんかやってた。
いやわかんない。ツイッターによると、うん、ハワイアンズイン龍ヶ如くステージをいい席で見るためには予約必要なのかみたいなツイートがあって2月25日に、
うん、
ということはショーがあったのかなと思ったわけで、あのさフラダンスのショーとか見れるステージあるじゃんか。
あそこ、うん、
そこでやってたのではって書いてあるけど、まあいいか。
そこでサイン会やってたんだ
よ。ああそうなんだ。
そう
じゃあその日はそれがショーってことなのかな。
じゃない
だよね。
ショーあるんだったら見たよ。その
見たいよな。
着ぐるみの数が、うん、一番みたいなやつ。
一番が、うん、キャーって助けてってみんなで春日一番呼ぼうみたいなやつでしょ。
呼ぼうみたいな、そのモコモコの
モコモコなの。
モコモ着ぐるみなんだからモコモコだろ。わー一番さーっておーって。
あそんな感じなんだ。
中屋さんが、うん、あアフレコして。
ああいいじゃん。
大塚明夫とかいるからさ、
お
みんな声当ててもらってさ、
アフレコみたいな。
みんな戦うぞなんつって、
うんうん、
すげえ見てえよそれ。
いいなあ、うん、春日パンチとかね、うん、ねえ、ね、まあ、アロハのねフラダンスなんか応援パワーをもらうぞみたいなやつとかさ、
やってほしいよ。
やってほしいな
とかなんとか言ってますけど、
うん、
あの今日あのツイッター旧ツイッター X の方でですね、
うんうん、
その主あの勝が一番役の中谷さんにフォローされまして、
おすごいじゃん、嬉しいね。
うん嬉しい。
中谷さん聞いてる？
聞いてるって。
中谷さん。
Amazon プロダクツでーす。
よかったら、
いやっていうのも、ね、
あの出てくださいよって、うんうん、
差し入れのさ、うん、あのでファンレター書いたんだけど、そこにあの、
う
ん、Amazon プロダクツ筆川太って書いたんで、
お
多分読んでくれてフォローしてくれたんだ。
すごい、Amazon プロダクツはね18年もやってるネットラジオなんですよ。
そうなんですよ。
中谷さんも声優頑張ってくださいね、うん、
はい、声優頑張っとるは言われなかった。そう、次かな、次ちょっとあのスガッツさんをお呼びして、
うんうん、
龍が如くラジオをやりますんで。
ほう、
ええ、
なんか前もやってたよね。
やりました、龍が如くセブンラジオをやりまして、
うんうん、
またあのスガッツさんクリアしたっていうんでね、うん、あのネタバレありで、
はいはいはい、
私とスガッツさんの2人で、
うん、
あの龍が如く8ラジオやりますんで、鮫島さんお休みです。
そうですね、
はい、
そうだ。なんか買い物した？なんかアクリルスタンドとか。
あアクスターとかね買いましてね、
うん、
いろいろあのお布施してきましたよ、
あれスタンプはやったの？
スタンプもやった。
あやったんだ、楽しそう。うん、
うんっていう感じでしたね。いや
ハワイアンズ、
なんかね、
うんはいはい、
突発的なこう旅行みたいなのってさ、うん、そんな経験がないからさ、
うん、
ちょっとした非日常でよかったです。
そうね、突発的に福島まで行っちゃうだなんて、
うん、そう
ね。でなんかちょっとさ、あのレトロなさ建物でもあるからさ、ところどころ
うん、
ちゃんとアップデートしてるけど、よく見るとあ昔っぽいとこあるなみたいなね。
そうだね、
あそこは、
うん、スパリゾートハワイアンズ、チェックインとチェックアウトが大変すぎなんで、あのそこ改善してください。
あ、そうだった。
へ、うん、びっくりするほど時間かかって。
へえ、
この何、
うん、
何、あの東横インとかさ、
うん、
あのアパとかがさ、
うん、
あのワンタッチチェックアウトとかやってるこのご時世にさ、カ、うん、ウンターに長蛇の列が。
あ、もう手書きでなんか住所とか書いてみたいな感じなのかな。
そんな感じなんだけどさ、うん、なんか特にねチェックインがねなんかすげえ時間かかって、あのなんでこんな時間かかるんだろうと思ってさ、
うん、
あのすげえ俺の前の前ぐらいでさ、
うん、
すげえ長くさあの時間かかってる親父がいてさ、その隣でチェックインしたんだけどさ、
うん、
何をこんなに揉めてんのかなと思ったらさ、
うん、
その親父がそのチェックインしてるそのホテルがさ、
うん、
あのモノリスタワーってところでさ、その、
うん、
そこに俺は行くのかみたいな、
うん、
でそのチェックインしてるその場所はハワイズアンズホテルっていうところで、
うん、
なんか塔が違うんだけど本当にここでいいのかみたいなさ、ずっと聞いてて、
ちょっと離れにある高いあれかマンションみたいなやつね。
そうなんか
あるね、うん、
すげえくだらないことでめちゃくちゃ時間かかってるってことが分かって、
やばいじゃん、玉吉の漫画に出てきそうなやつじゃん。
いや、そんな感じだった、うん、こういう輩をこう対応しなきゃいけないんだなと思って、
客商売は大変だな。
大変だね、うん、
俺がね行った時はね、あの夏ぐらいだったかな、バスで行ったんだよ。
うん、
であの子供と一緒にさ、あのなんていうの、大プールのとこであのフラガールショーを見てさ。
はいはいはい、
フラガールショー見た？
いや予約あれ長かなり先に予約しないとダメだから。
あ、人気すぎてってことか。
うそう、
そんなもんか。あれは
もうその何、行くって決めた時にはもう予約はもう全部埋まってたって感じ、うんう
ん、そうなんだ。フラガールなんか雄たけびあげるんだよね、うん、あれがびっくりするんだよ結構。
あ、そうなんだ、
うん、なんかあのアパッチの雄たけびみたいな声出しながらやってきて、
うん、
ちょっと真似できないんだけど、うえーってなるよ、うん、もっと可愛い感じなのかと思ったらギョッとする、うん、なんか墓みたいな感じがするような迫力があるよ。
あ、そうなんだ、うん、フラガールが、
フラガールが、
あ、
インディアンみたいな感じか、うん、
そ
うか、うん、もう頭の皮剥がれそうな感じ、
うん、
な、番、そうそうそう、うん、はいはい、何ですか、
うん、それまあフラガールショーは見れなくて残念だったんだけどさ、うんうん、その翌日帰る準備してさ、
うんうん、
あのじゃあその送迎バスのとこ行こうと思ったらさ、あのなんだっけな、なんとかなんとか様 お別れ会みたいなさ、
はい、
看板があって、
ほうほうほう、
えー、ほうほうほう、そんなそのなんスパイリゾートハワイアンズでお別れ会するぐらいその個人はスパリゾートハワイアンズが好きだったのかなと思って、
あ、はいはい、
こんなしんみりする要素のない、
うん、
一切ない場所でさ、
ね、
え、面白いねと思って、
うんうん、
と思ってさ、うん、あの、うん、家帰ってあの今日あのヤフーのさ、
うん、
ニュースのトップにさ、
うん、
そのフラガールの初代フラガール の、
うん、
そのお別れ会があの3月3日にしめやかに行われました、
ね、ああ、そう、
そう、そう、初代フラガールの人だった。
なるほど、まあ歴史あるね施設だから、
うん、
ね、初代フラガールがそんな感じになってるんだ。
そうみたいですよ、どうやらなんかその、なんか伝説的な人 の、 あのお別れ会だったみたいで、
うん、
はえーって思いましたとさ、はい、
そうなんだ
って感じですね。以上です。
あ、はいはいはい、うん、楽しそうでいいね。
まあね、うん、鮫島さんもなんか同じ日になんかいろいろ見てましたね。
え、それってこの前の昨日と一昨日の話？
そう。
ああ、
2日かな。
それだったら昨日は国立新美術館で都内の私立語美大展、
はいはいはい、
初めて行ってきて。
語美大展、
うん、何かっていうと語っていうのは玉美とむさびと日芸と東京造形と女子美、うん、
造形、はい、
ね、見てきたよ。作品数たくさんあって、
お
やっぱいろんな見ていくとやっぱりダークな感じになっちゃってる人とか、うん、明るいのになってる作品とか結構傾向は結構はっきり分かれてたりとか、もう抽象的すぎて手抜きなのか何なのかみたいなやつとか、
うん、
なんか竹ひごを丸めただけのやつとかね、うん、
てか鮫島さんよく行くよな、芸大展とか今回の語美大展とか。
ああ、芸大卒展も行ったしね。
そう、なんか理由あんの？
あの、なんか、なんていうの、こう自分のなりたかったものを見たいっていうか
なりたかったものを見たい。
そうそうそう、あの俺はもう本当に半端な学生だったから、
はあ、
あのむさびとかね、たまびに行くきっかけとか生き方が分かんないまま高校生のほとんどを少しで過ごしてしまい、
はい、
高3の夏から受験勉強を始めるという低たらくだったので、
ええ、
あの美大っぽいとこはあの選択肢が非常に少なくてですね、
ええ
ええ、それで、あ、俺もこんな学校でちゃんとした美術教育の中で4年過ごしたかったなってなんかあの
そういう理由だったんですね。
そう、過ごしたかったよってちゃんとした教授とかに教えてもらいたかったって、
うん、
そう、その社会に出た後もデザイナーやってるじゃん 俺らはさ、
はいはいはい、
先輩とか後輩に同じ学校の人とかいるような世界にって思って、うん
はいはい、
俺の主人公なんか誰とも会ったことないからね、みんな何やってるか知らないけど。
そうですか。
ゲーム業界で見かけたことはない、少なくとも。
はい、
そういう気持ちとか。
でもそんな人結構いない？別に美術系じゃないですけどやってますみたいな。
うん、うん、それはいるかもしれないけど。
そうだよ、
うん、でもさ、そういうことじゃないわけ、うん
ね、違うの、
うんうん、俺は共学の高校生活も過ごしたかったし、
はい、
ね、私立語美大のいずれかに進学したかったんだよ。
はい、
わかる。
でファミコンもしたかった。
ファミコンもしたかったの、
うん、
もうないない尽くしの人生をこうずっとそうこうぐぬってなってるもうせめて見てやるぞって、うん
コンプレックスがすごい
見るぞってあのさ、もう格差がすごくて、俺とさデザイン専攻のさ、はい、卒業制作展はさ、うん、ね、うん、あの大学のキャンパス、大学はね文学部工学部農学部高校中学幼稚園全部のね学校が一つの敷地にある学校なのね。
はいはい。
でそういうのを卒展をできる施設っていうのが農学部の奥の方にあるの、
うん、
それって駅から20分かかるの、歩いて、いや30分くらいかな、とにかく広い敷地をずっと高低差のある場所を歩いていくの、
うん、
誰も見てくれないよこんなの。
はい。
ところがどうだ、え、語美大展、うん、国立新美術館だぞ、この格差もう、あのね、俺の主人公はね、あの卒業制作で隠してるんだよ。
隠してる？
隠してる、見せたくないんだよ ほとんどあの感じだと。
はあ、はい、
な、ところが、語美大はちゃんと教授から何からちゃんとしてるから、
うん、
ね、場所も一等地だしさ、で、語美大揃えてさやってるわけよ、うん、盛大にもう、
はいはいはい、
もうって ぐぬってもう羨ましくすぎてもう血涙流す勢いで、もう何が悔しいって、そういうのを悔しがる同級生とかもいないところがますます悔しいんだよね。
はい、
もうって
なって、はい、
まあそれで見てきて、もう無数の作品があっていいなって。
すごいよね本当にね。もう大学生活なんか遠い昔じゃん。
だからなんだよ、
だからまあコンプレックスがあるのはまあさあ、あるでいいんだけどさ、うん、あったにしてもいいんじゃないですか。もうだって亀島さん立派にモーション制作でね、うんうん、20年も食べてらっしゃるんですから、
うん、ねえ、そうなんだよ、もう
これは立派なもんですよ。
もうすぐね、もう町田先生と同じぐらいのね行歴になっちゃうからね。
あの町田先生、
町田先生っていうのはど根性ガエルのね、
教員生活
25年、
教員生活、
うん、25年の方にもうすぐ肩を並べてしまうぐらいの、
あ、そうですよ、
勢いなんですけれども、
だ、今鮫島さんがさ、うん、何この土日でつぶやいた、
うん、
その人たちってのな、せいぜいこの 3,4 年での娘っ子ですよ、
あ、ヤングマンたちだからな。
ヤングマンたちですよ。あなたの20年ともう比べるべくもない
ものですよ。いやでもいい作品は本当良かったんだよね。
そうですか。
こういう、
まあまあ、
うん、例えばさ、女子美のさ、
はい、
中国から来た留学生のヨウ・ユアンさんが作った囲みってやつは、うん、木でできた歯車とかいろんな機構をメカニカルに組み合わせて、ボールが、うん、あっち行ったりこっち行ったりするね、なんていうか、
うん、
ピタゴラスイッチの歯車版みたいなやつをね作ってんだけど、
今回鮫島さん の, X アカウントで、はいはい、メディアから見るといいですよ。
そうね、見てほしいです。ハッシュタグ語尾大典で鮫島レイジはいろいろ注目の作品をツイートしてますからね。
ええ、
あれなんかさ、作るさ、旋盤やらさ、こういう機材ね、電動ノコギリみたいなのとかさ、
うん、
歯車を作る機材がさ、学校にあるわけだよね。
はい、当然ありますよ。ええ、
いやいいなってそれが俺の出身校じゃないんだよ、そういうのが。
それはありますよ、こういうの作るために学費払ってんだから。
学費は同じぐらいかかってるんだけどないんだよ俺の出身校にはくそ、
美術学科なんだよね。
文学部芸術学科なんだよ。
文学部芸術学科、
そうなんだよ。まだ半端なんだよ。もうライダーマンみたいな気持ちになるんだよ、だから
ライダーマンみたいな、
この仮面ライダーたちのさ、卒業制作を見てるライダーマンの気持ちだよ、
うん、はい、仮面ライダーは卒業制作など作らんわなんで仮面ライダーの卒業制作を見るライダーマンってもっとちゃんと例えろよ
死なないと4号ライダーに認められないよって お前が俺たちと肩を並べるには自己犠牲が伴うんだよっていう感じでさ
殉職で特進なのね。
そう、殉職で特進うわーって、はい、あとそうそう、作品の傾向でさ、ちょっと気づいたことがあって、
うん、
この5年、5、6年前からさ、 X とかでさ、
うん、
雪下真由さんっていうイラストレーターさんの作品見かけることなかった？
なんだろうね、ちょっとピンとこないけど、どんな作品ですか？
それはどんな作品かっていうと、うん、暗い部屋で映るんですって、フラッシュを焚いて撮ったような質感の写真、はい、それを写真の模写をしたようなイラストなの。
はいはいはいはい、
池下真由さんね、まあ、カウボーイリスナーでもあるんだけど、うん、爆笑問題カウボーイに投稿したりしてる人なんだけども、
うん
うん、というのがまずあるのね。
はい、
でそういう、そう、映るんです、暗い部屋で映るんですってフラッシュ焚いて撮ったような雰囲気の絵っていうのが語尾大典の中に2作品あった、2名いたの。
あ、そうなんだ、うん、1人、
うん、
鮫島さんもアップしてますね。
そうそうそうそう、
森田愛理さんかな。
そうだね、森田愛理さん、うん、日本大学芸術学部とかね、はい、この人の場合は生物だけど花だけど、
うん、
でもさ、バキ展にもさあったよね、こういう写真、フラッシュ焚いた時みたいな質感の写真、あ、え、イラスト、
ああ覚えてない、なんかあったかな、見たような、なんか、うん、ちょっとその現実味のある、
そうそうそうそう、
バキみたいな、
うん、
やつだっけ、
うん、なんかちょっとこの流行の兆しが、その映るんですによるさ、写真の質感ってさ、うん、映るんですみたいな安っぽさってさ、なかなか今の時代どこも出そうとしないじゃん、
うん、
まあスマホじゃこうはならないじゃん、フラッシュ焚いてもさ、めっちゃ影が落ちたりとかさ、
はい、
そういうのってさ、もうないものだからさ、それがかえって珍しいからモチーフにしたくなっちゃうのかなと思ったんだよね、
うん、
で、あと雪下真由さんはそれで有名になったし、
うん、
なんかそういう影響受けてんのかなとか思ったんですよ、ね、
まあ、あのなんかフィルム回帰はここ数年結構ありますけど、若い人の
ありそうだね、
うん、
うん、なんかね、はいはい、
レトロチックに映るんでね、あと、うん、フレアとかもガンガン入って面白い絵になるんで、
はいはいはいはい、
あ、
映るんです、まだ売られてるもんな、
もちろんもちろん、
いや、もちろんじゃないでしょ、本当だったらもう絶滅しててもおかしくないじゃん、あの素直な発想でいけばね、
まあ、素直な発想でいけばね、うん、まあ、
そうそう、あとはね、たまびとかね、日芸はね、うん、アニメの人がね、あの、まあ、アニメ漫画みたいなやつのはね、卒生にね、うん、書いてる人もいてね、
はい、ここら辺はもう随分常識変わりましたね、
こんなの書き始めたらもうバカだと思われてたよね、
まあそうかな、割とこう、うん、肩身狭い感じあったかもしれない、
肩身狭い、ああこいつは低能だなって、こんなことしか書けないんだって、本当にもうっていう差別される絵だったんだけど、今回はそういう雰囲気も薄まってる気がするな、
はい、うん、
うん、
いや、それこそね、なんか、うん、あのふーちゃんがその何、あの予備校行ってたりとか、その大学行ってた頃とかって、うん、あのデザイン学科の人が将来何やりたいかって言ったら、なんか、うん、CD の誰々の CD のジャケット作りたいとか、うん、そんな人ばっかりだったよ、
あ、
うん、
誰、
だから当時のなんか、
あ、椎名林檎とか、
椎名林檎はもうちょっと先なんだけど、うん、なんかミスチルのとか、そういう風な、
あ、そうなんだ、
うん、
まあ、そっか、
そういう人ばっかりでさ、俺全然そんなの作りたくねえなと思って、
ねえ、そんなことより、ね、カプコンのインストカード書きたいよとか思ってたよね、
なんかそういうさ、秋間さんみたいになりてえのに、うん、
なりてえよって、
別に CD の、
うん、
CD のジャケットなんかも全然興味ねえなって、
まあ方角聞かねえしって
方角聞かねえしっつか、俺アニソンしか聞かねえしみたいな
偏り、
そんなあれだったからさでもそれって言いづらい雰囲気だったの、そう、
うん、
確かに、
まあね、うん、被差別文化だったからな、あれは、
そうなんですよね、うん、時代は変わりますね、
ね、
うん、
あとはね、あの名前思いついちゃったからもう作らなくちゃいけない呪いにかかった人、
はい、
実寸法師っていうね、たまびの芸術、うん、彫刻学科の卒業生、
うん、
あの実寸法師って語呂いいじゃん、一寸法師の文字入りでさ、
はい、
わ、いいわっつって、なんか
でもこれやった人めちゃくちゃいそう、うん、いるだろうとお考えても、
いや、実寸法師っていうこの名前自体は結構ツイッターで探しても過去を振り返ってもいるんだけど、
うん、
そういう名前を使ってなんかツイートしてる人とかはね、
はいはい、
ここまで形にした人は今んところいないんじゃない、
どうだろうね、
だってさ、人が乗れるサイズのさウレタンのお椀作ってさ、それを湖、うん、ね、だから相模湖とかそのあたりまで持ってってさ、はい、撮影したんだよ、ちゃんとコスプレもして、
そうだね、
しかもドローン撮影、
ここまでやんないとダメだろうねきっとね、
うん、半端はいけないなっていうね、
うん、そうお椀作りましたじゃダメでしょ、どう考えたって、
そうだよね、
浮かべて乗れよ、ね、
そう浮かべて乗って体張ってこそ、
そう浮かべて乗らないと作品にならないでしょ、うん、ここはこれだったらさ
ね。これでさ、あのツイートにはさ、名前決めたりやらずにはいられなかった作品になるではないだろうかって書いたらさ、作者からはさリプライが来てさ、
うん、
作ってる段階で一人でワクワクしてましたっていうリプライがついてた。
あ、そうです、
うん、当たってた、
当たってた、よかった、よかったね、うん
いいですね、
は
い、
そうですね。なんかガンダムっぽい絵とかもありますね、
うん、あ、そうそうそうそう、うん、これは青天球日芸の浦島直人さんね、うん、顔さガンダムっていうよりはさ、アキマンさんがデザインしたほらあの何だっけ、モビルスーツ
G セルフ、
G セルフっぽくない、はい、顔の感じ。
あ、まあまああれもガンダムなんですけど、
うん、まあ、そう、あ、そうかあとはさ、ファンタジー小説の表紙みたいなのもさ、女子美の卒業生であってさ、
うん、はいはいはい、
あの女騎士がさ男女歩いてるみたいなやつ、
かっこいいねこれね、
うん、なんでもコメントが重いんだよね、
うん、
これは、奈良あゆかさんの戦っていう女子美の油絵専攻、洋画専攻の作品なんだけど、
うん、
戦という作品は私のここ2年過ごしてきた日々に対して書きました。辛い日が多くても力強く戦わなければならない、強くあらねばならない、どんなにボロボロでも強くあるように自分の鼓舞するためにも書きました。今年1年はとても辛く暗い日々を送っていたのですが、この作品を書き何かを乗り越えたように感じましたつって、なんかどうしたのっていう
そう、重いですね、はい、頑張ってくださいって感じでね、
うん、なんか写真撮ったら女子美の作品多かったな。ラッコの、うん、あのコツコツキラキラくるくるるというラッコの彫刻とかもねすごい可愛くてよかったし、うん、まあ、あとはあの囲いあの、
うん、
機械式のやつとかはあの作者の中国の人がすごい日本語上手でいろいろ説明してくれて、
うん、
へーっていろいろなんか思いましたね。
コツコツキラキラくるくるる、
うん、
これが、さっき鮫島さんの言ったラッコのやつ、
そうそうそう、
はいはい、これラッコのメリーゴーランドみたいなやつ、
そうそうそう、そうだよね、まあ、
うん、
ね、回ってはいなかったけどね、俺が見たタイミングではね、
はいはい、うん、でその中国の人はどれ、
細かい機構であの木のボールが動いていく作品、
ああ最初に言ったやつか、
そうそうそう、これもね、うん、よかったし、ね、あの女性の作品はあのすごい女性っぽいこう素直なひねくれてない感じの描写の作品とかはすごく好感が持てた、
はいはい、
うん、
なんか女の子ってそうかもしんない、なんか、
うん、ね、
あんまりひねたやつってないよね、
うん、明日と夢と明日の幸せっていうムサビの、これは、うん、誰さんだ、マリーさん、
うん、
なんかちょっとペンネームっぽくてなんかちょっとそこはなんかんってなるけどこれは素直な、
わかんないじゃん、本名朝里井さんかもしんないじゃん
ね、マリエって書いてあるしアルファベットで、
本当だ、
うん、なんかちょっとキルティングのねこう連なりの中に眠るあの自画像のような感じが、
うん、
あのややメルヘンチックで素直な可愛らしい作品だなって思ったり、
これ凝ってるの
ね、
うん、
あとでかい作品がね見れるのはすごいね、
この、あ、そうだね、うん、
ね、これはね、心に月を暮らして、玉美大の松島康介さん、
うん、
美術学部絵画学科ベニヤ板
に、どれを言ってんの、
うん、
どれ今
あのオレンジ色のでかい絵、でかくて温かみのある作品、
はい、
これがいいなと思ったんで、でかくてさ、
うん、
暖色系で広がりのある構図でこう光の表現があってさ、ああいいなって、うん、これのすぐ隣に同じぐらいのサイズのすごいダークな抽象画があって、つまんだからと思ったんだよね、うん、そっちは、
あ、そうなんです
。暗くてなんか気取ってるって思って、そっちの方はね。
いいだろ別に気取ってたって。
茶色と黒のなんかブシャクシャクシャクシャクって書いたような抽象画があって、同じサイズなんだけど、はい、いや同じサイズっていうかもっとでかかったんだけど、うん、そっちはなんかなーって。でもこの心に月夜の方はあったかみがあるというかね、
うん、
それが見てて、あ、いいのこれっていうふうに思えた、
うん、はい。鮫島さん、あの紹介するときちゃんとどれって言ってくださいよ。
言ってますよ。あの、分かんないんで。言ってますから。
本当に、
あ、ね、タイトルと名前言ってますから。
まあ、どんなやつかっていうの、あの多分今メディアから見てると思うんで、見てる人はさ、
あ、
そう、あのサムネイルでこう見えてるんですよ。
まあオレンジっぽい絵ですよ、はい、でかいやつ、
はい、
うん、でね、この国立新美術館、こうざっと見て感じたのはね、来てるお客さんがね、もうみんなあのキラキラしてんだよね。
はい、
もう派手な格好してる人もいるし、
うん、
あの、あ、あとね、白人を連れた女、
うん、
白人男を連れた女がね5組ぐらいすれ違った。
あ、そうですか、
うん、はい、なんなのこの組み合わせみたいな
それは別にいいだろ
またモテない白人が日本人の女、う
ん、やめとけもう今日はね、卑屈がすぎるんだよ、鮫島さ
んだんだんもう作品もいいし、すれ違うやつらがみんなあの自分より恵まれてる感じがして、もう本当にもうささくれ立ってしまって心が、
はい。
東京芸大の時は単純に作品と向き合えて集中できて、おー、いいな、これはもうあのなんかこう刺激受けるなって感じがあったんだけど、
うん、
なんていうか、やっぱり美大に行ってる女の人たちってもうみんな素敵に見えちゃってわーすごいみんな、はい、わーキラキラーって思って、
そっか、
うん、そうそう。でも自分のことを考えたくなくなりましたね、それで。
そうですか、うん、なるほどね。もしかしたらなんですけど、うん、あの芸大まで行くとちょっとうん、何レベルとかファンタジック感が出ちゃって、
あ、
鮫島さんがなんか嫉妬するどころではないみたいな、
うんうん、
そういうのあるかもしれないですね。
そうね、ご美大のどれかだったら一浪すればチャンスはあったかもしれないからね。
まあそうね、例えば実技の方はそれほどでもなくても、うん、学力で入れる可能性はありますよ、
うん、お前そういうこと言う？実技でも入れるし、別に1年浪人したら
分かってねえな。あの本当に何玉美むさびは学力の方で入る人も結構いるんだよ。
あ、
っていうのも、
はいはいは
い、太郎生って全然何勉強しないから、
うん、
な
るほど、そこで
学力、そう、学力の方で落ちる場合がかなりあるんで、
あるんだ、その
実技の方で、
ありそう、ありそう、うん、
満点取っても
確かに、
だから、
うん、
学力の方で何そこをクリアして実技の方がそれほどでもないみたいな人はいる。
あ、でもそういう授業あったかもしれないね、お茶日とか、
うん、
そういう、あ、見かけたよ、そういうのもね。
そうですよ、まあこれは、うん、ふーちゃんが、
うん、
何受験してた頃の常識なんで、まあ20何年前、うん、まあ鮫島さんも一緒ですけど、
はいはい、うん、はいはい、
そう、ま
あ、変わってるよね、もう少子化だしね。
まあ変わってるんじゃないかな。
なんかね、中国のそのさっきの囲み作ったさ、作家さん結構話したんだけど、
うん、
やっぱ中国から来るのにはやっぱり訳があって、
うん、
中国ではやっぱり創作活動はあんまり自由にできないみたいな話してて、あと日本の美術、
ね、
うん、芸術教育っていうのにすごい期待してるみたいな話もしてた、
うん、例えばその黄色くてプクプクしてるさ、可愛、
うんうん、
い動物を描こうとしても、
うん、
これは習近平だみたいな、習近平を揶揄してるみたいな、
共産党に八つ咲きにされるからな、
八つ咲きにされるみたいな可能性があるってこと、
ね、ある、いや、あるというかそれしかないというか
あ、まあそういうのある だろうね。そういうこと考えるとさ、うん、なんか、ね、日本にがシェルター的な役割になって、
うん、
いろんな人をこう受け入れる
のがいいことだね。中国の人、うん、あの何人か見たよ。
あ、そう。
うん、その出店している、
うん、
名前とかでも。なんかあとほら話してくれた人はまあいろいろ話してくれたし、あと顔がちょっとね柴田さと子に似てて、
うん、
あもうちょっと長く話したいなと思ったけど、俺はちゃんとしてる人だから普通に必要な話だけして切り上げたからね。もっと話したいけどな、まあ、俺は真面目だから
もう危ないとこですよ。もうそこの理性がなかったら単なる、うん、あの、うん、美術館おじさんですから。
危ないよね。
危ないっていうかギリギリですよ、鮫島さん。
いいなっつって、いやこれはもうみんな一緒でしょ。そんなのみんなギリギリでもうせ、ね、理性を保ってるだけですよ。
はあ
はあじゃないだろお前。
わ、分かった、何
ひと言みてえな顔してんだよ。おめえなんかほんともっとひどいだろ。
怒られた。あで、ね、調子乗ってると思われた。
ゴビ大典の前の日はね、あの目黒の映画館で、
うん、
生まれて初めてゴーストワールドも見たんですよ。
はいはいはい。
ゴーストワールドってのは2000年頃に公開されたなアメリカのサブカル漫画の原作の映画なんだけど。
あ、そんな前の映画なんだこれ。
そうそうそう。ほんでそれをな、まあ、存在はしてたのよ。まあアメリカのさガロみたいなさ作品なわけだよ元々が。でそれも漫画の翻訳版も、まあ、まあ見たことあったけど高いから買ってなくて、
うん、
そっちよりは X メン買う方がちょっと忙しくねと思って。
はいはいはい。
知ってたんだけど、まあ内容としては高校卒業してな何者かになれそうでなれないこの自分自身のこの将来とは何なのっていうのを、
うん、
に向き合わざるを得なくなったこうなんていうの18歳の女性を描いたやつで。
辛いな、
うん、だ同じようなテーマの男性が主人公のやつはあの天才マックスの世界だと俺は思ってるんだけれども、
うん、
それの女性版だなと思って。なんかジェーン・スーさんみたいな顔した子が主人公でさ、
うん、
あこれは人気出るなと思った。
そっか、
うん、すごいお客さん多かったよ。満席に近かった、
うん、お
うん、でしかもパンフレットが新しく作られてたからね今年の公開版として。でだから当時見た映画を見たね能町みね子さんとかがこうページを持ってたりするようなパンフレットで、
うん、
でももうそういうのだけでもこの作品のこのなんか影響力の強さがさ分かる気しない？
そうだね、うん、ちょっと興味あるな。
主役はねソーラ・バーチとね、うん、あのブラックウィドウ役のスカヨハなんだよ、う
ん、本当だ。
ソーラ・バーチ
若い頃のスカヨハってことか。
そう15か6ぐらいの撮影時ね、うん、でもあんまり顔変わってないよ、
はいはいはい、うん、
そうこれよかったですよ。多分配信とかでもあるんじゃないかな。
うん、
そういうのでこうなんか20年前のにこう気持ちが戻された上でゴビ大典行ったからなんかもうえずいてしまうような気持ちになっちゃって
。鮫島さんのこう青春とらわれみたいなやつがこうブーストかかっちゃったわけね。そうそう、
当時のコンプレックスや悩みとかこのままならないものがいろいろううってでも俺は
就職バカなクラスメイト、
うん、
つまらない大人たち、死んだ街をぶらぶらさまよい歩く、
うん、
世界にうまくなじめない2人の少女の別れ道、
うん、
ストーリーのところに書いてますね。
ね
え、へえ、
ジェーン・スーさんみたいなさタイプの人にはめちゃくちゃ刺さるやつだと思うよ。俺はたまたま性別が違ったからギリギリ生き残れたけど、
うん、じゃあ確かにジェーン・スーそっくりだな、
うん
メガネの方でしょ。
そうそうそうそう、この人が実質的な主役だからね、はい、
うん、
すごかったこれは。やばいな。でこの中であの美術の補習を受ける場面とかがあって、そこもアート に対する揶揄がね、風刺があったりとかして、
うん、
そこのシーンも面白かったな。2000年頃は割とコンセプトアートみたいなのが主流とか人気だった時代だったと思うんだよね。
うん、
それでその中に出てきたのは紅茶のカップの中にタンポンが刺さってるみたいな作品で、こう女性性の自立がどう残るのみたいな、そういうのを語ってるみたいな、
はい、
作品のなんか作品自体の美しさとかそういう造形美とかじゃなくて、このコンセプトで勝負してるアートっていうのが台頭してきた時代だったから、なんやねんこれみたいな感じの扱われ方を映画ではしてて、そこがちょっと面白かったかな。でなんかそういう部分をより掘り下げた同じ監督のテリー・ズワイゴフ監督の、
うん、
なんだっけ、アートスクールコンフィデンシャルっていう映画もあるんだって。これ俺 DVD 持ってるんだけどまだ見てないんだよねこれもね。アートスクールコンフィデンシャルはツイッターで誰かに勧めてもらって、ああなんだ、やっぱいいんだ買おうって思って買ったんだよな。
うん、
そう、そんな感じでテリー・ツワイゴフ作品も見てきたわけですよね。
なるほど、
うん、
あ、よかったですね、
うん、
はい、はい、
なんですか。そうそうそう、ちょっとこれ前回話そうと思って言ってなかったんだけど、うん、娘ね、高一の娘がいるんだけども、
はいはい、はい、
もう法的にはもう娘じゃないんだけど、
それはいいよ、うん、かつて娘だった人、はい、
そうそうそう、かつて他人の子供でそれが養子となりみたいなね、今は娘じゃない、はい、フォーマリーアズノンアズ娘なんだけども、その娘のバースデープレゼントとしてジーンズで、
うん、
メガネを買ってあげたのね。
はいはいはい、はい、
それは日に当たるとサングラスに変わるメガネ、
うん
うん、で
いいやん、多いじゃん、うん、
いいでしょ、本当は俺が買おうと思ってたんだよ、
うん、
でそれを俺の買う予算で娘に買ってあげたんだけど、
うん、
でその流れでショッピングモールのメイク売り場、韓国メイクの売り場に行って、
はい、
その化粧品売り場をこう物色するのにちょっと付き合ってたんだけども、そこでメイクについていろいろ話してくれたんだよ。
あ、教えてもらったんだ。
そう、
へえ、
あのね、
メイク大きくなったな、
うん、メイクはね、これはね、もう聞けば聞くほどハマる人いるんじゃないかっていうのはね、分かる。
あ、そう、
うん、まずね、メイクやるには自分の体の色、
うん、
ね、イエベとブルベに大別されるんだよ。
あ、俺それはスキップとローファーで知ったわ。
あったよな。
そうそうそう、ね、イエベだねとか言ってたから、
そうそうそう、なんか今あんだよね。だからイエベは暖色系のサイド低めのカラー、
はい、
ブルベはサイド高めの濃いめの色を使うんだよ、うん、系統としてはと言ってたんだよ、は
あ、
それは口
紅、そういう体質があるんだね。
そうそう、元の肌の色とマッチする化粧品のカラーリングがあると、
はい、
うん、だがこれをいきなり塗ってはいけないと。え、はあ、唇に塗るんでしょ。いやいやいやいやと、
うん、
もう下地が大事であると、
はあ、
うん、まず洗顔して下地を塗ると。え、うん、それはファンデーションのこと。違いますと、ファンデーションの下に塗るという。
あ、はい、
うん、だから
そうそう、サーフェイサーみたいな服わけね。
そうそうそう、そう、そういうことだ。
なんかプラモでいうとこの、
うん、
なんとなく、はい、
そうなんだよ。そのさ、サーフェイサーを拭いて、はい、ね、下地を、ね、やって、肌のトーンを、ね、ある程度均一化するんだよ、
はい、
そしてファンデーションで肌の質感をよりアップして、
うん、
そこにあなたのこうブルベとかイエベに合わせたチーク、ね、アイシャドウ、ね、はい、眉毛描くやつを塗るんだよね、うん、
はい、
だからもうそれ3層目だよね。
お
う、3層目が塗ったら あとはマスカラして、
うん、
なんならつけまつげして、
うん、
っていうのがある。でそのつけまつげにラメを塗るとかもあるのよ。
はい。
でリップね、口紅塗るでしょ、
はい、
塗るだけじゃダメなんだよ。リップグロスをさらに塗るんだよ。
はい。
すごいこうあの構成じゃん。でさらにその選択肢ってのは無数にあるの。リップグロスもリップも、
うん、ね、はい、
チークもファンデーションも、
うん
うん、だからその組み合わせをちゃんとやらないとメイクのパフォーマンスが出ないんだよ。
はあ、
いい？ノーマルシャーシにスポンジタイヤ、ね、
はい、
でギアの比率をちゃんと整えてハイパーダッシュモーターを乗っけて、
うん、ね、はい、
ちゃんとシャーシとボディは肉抜きし空力を考慮し、うん、スタビラルホイールをつけ、
はい、
というようなものに本当に似てるなと思ったのね。
なるほど。あ、今日はカーブが多いから、
そう、そうそうそうそう、
あ、そのスタビライザーをちょっと重いけど、
うんうんうんうん、
がっちり安定したやつをつけようと。
そうそうそうそう、
そういう感じ。
ホイールデカめで、はい、カウンターの重りもつけてみたいな、
うん、
っていう、
あえて、
うん、
あえてハイパーダッシュではなく一段下の、
あ、そうだね、うん、
そういうカスタマイズするわけだ。
そうそうそうそう、
はい、
だからさ、あのよくさ、うん、女のメイク20分も30分も40分もかかってさ、何なんだよとかって言ってるじゃん、
うん、はい、
かかって当然なんだなと思った。
なるほど。
ミニ四駆のチューニングなんてさ一生終わんないじゃん、あんなの。
はい。
ミニ四駆のチューニングをゼロから立ち上げていくわけだよ毎日。
なるほど。
しかもね、その着ていく服とか、
うん、
髪型とかに合わせてチューニングしていくわけ、うん、すげえなと思って、はいはい、っていう話を聞いた、
うん、
上で店員さんを見ると、
うん、
なんて神々しい仕上がりなんだと思うんだよ。
はあ、
店員さんはもうメイクがキメキメのバッチリに仕上がってて、
うん、
うわーって。
まあキメキメのバッチリじゃなきゃその
まあ店員
説得力に欠けるからな、うんうん、
そうなんだよ。このミニ四駆名人だよね。もうなんだっけ、
ミニオンファイター、
ミニオンファイター、
タミヤのマエちゃん、
マエちゃんとか、うん、ミニオンファイターみたいな感じに見えてくるわけよ。もうメイクアップの店員さんが、
うん、
はい、
うん、
うわーって、これメイクハマる女の子いるわって、いるはずだわって、うん、で多分その子はミニ四駆もハマると思った、
うん、
これがいけるならミニ四駆もいけるって。
なるほどね、うん、
で
ミニ四駆やってる少年はメイクにはまる、
あ、はまると思うよ、
うん、
俺さ試供品とかさあの、
うん、
ちょっと塗るからっつって塗ったりとかさしてもらったの、
うん、
でさ下地塗手の甲に塗ったわけ、
うん、
やばいよ。下地の右手と左手でさ下地塗ってる方塗ってないってなんかさ出るんだけど、
うん、
下地塗った方の手はあの人形の集結みたいになるんだよ。
あ、そう、
うん、白くてトーンが抑えられて、あのなんかこう光り輝くような明るいこう滑らかな肌に変わるわけ。
はあ、
ってもう
鮫島さんみたいなこうくたびれた中年ですら、
そうそうそうそうそう、
ピカピカになると。
やばいなこのトーンアップって、うん、もうすごいなと思った。これはハマるでしょ女の人はって、
うん、
ちょっともう少しなんかこの辺詳しくなっておけばもう娘とのこう話するね話題が増えるなと思って。
そうね、
うん、
鮫島さんじゃもう、
うん、
あの独学で頑張ってさマットみたいになればいいんじゃない。
マットみたいに
わかんない。
でもねなんか思うのはそのメイクの世界の、
うん、
話メイクの世界なんだよあれは多分、
うんうん、
綺麗な女の人じゃなくてメイクが上手い女の人が偉い世界なんじゃないかと思うふうな気もしてきたね、はいはいはい、
うん、
あ、奥深いなと思った。まだまだ、うん、あの入り口をね、娘に教えてもらったに過ぎないけど、
うん、
韓国系の化粧と次にロフトに立ち寄った時の日本のメーカーの化粧とかも 全然質感が違うっていうのも分かったし、うん、でさらにアメリカのお化粧品はよりビビッドだったりとか、
う
ん、やっぱ違うんだよ、いろいろ
国によって、
うん、
その質が違うって
こと、色の濃さとか発色の鮮やかさとかが違うの、だいぶその辺も化粧品デザイナーがやってんだよ、うん、売れ筋のこの人だ、人種には売れる、この国で売れるデザインの、いや色合いの化粧品を開発してるってことだよ、
うん、へえ、
やべえなと思った、
すげえ、
うん、すごいよね、
あの長女ちゃんがそんな今こう、
うん、
何、
うん、
研究とかさ頑張ってるわけ、そ
う、
すごいね、
イエベとか言ってたよ、うんうん、
まあまあ、
俺はちゃんと娘の話を聞く親だから
はい、
それももう一言一句逃さずね聞いて、ね、
かなり大きくなるまで指しゃぶってたことは思えない、
うん、
はい、
そうなんだよ、
すごいね、
すごーと思って、
うん、
であのパック買ってあげて、それでパックってあるじゃん、保湿するやつ知ってる、
うん、
あなんか顔に貼るやつあるでしょ、あれも、はい、あれにもいろいろあって、パックなんだけど、うん、今ラジオ CM でもしてたな、パックなんだけど普通の保湿だけじゃなくてメイク落とし券なんとか券なんとか券なんとかみたいな多機能パックがあるんだよ、うん、
はあはあ、
それが欲しいっていうからそれ買ってあげたりとか、
うん、
ついでにもうね、
ね、
いや勉強
になったな、 いいことだ、
うん、
もう今 16?17?
今度4月に17になるんだよ、
17だもんな、うん、でもそんだけさ そのなんか16、17でさ、うん、そこまで研究できるっていうのはなかなかいいよな、夢中になれるものがあるのはいいことだよ、
そうだね、
何がどうあろうと、
うん、今演劇部で活動してるからね、
あそう
か、演劇部でキャストをやったり裏方やったり半々ぐらいなんだって、
うん、
だから演劇部の部活動とも密接に関わるよな、メイクアップは。
あそっか、そこにもかかるのか、うん、なるほどね、うん、はいはいはい、
なんじゃないの、
頑張ってほしいね、
ね、うん、そんな感じでしたね週末はね、
なるほど、
うん、いや
いいですね、はい、あまああと俺かあれかな、うん、本神光悦展行ってきたみたいな話したっけ、してないか、
ラジオではしてない、
ラジオではしてない、前オフ会行った時ちょっと話したぐらいだもんな、
そうそうそう、オフ会でイスラエル料理に微妙なタイミングで行くという、う
ん、そうですね、あ行きましたね、うん、あん時に、
うん、
本阿弥光悦展って
うんうん、
行ったんですよ、
本阿弥光悦の大宇宙、
そうそうそうそう、もうすぐ終わっちゃうんですけどね、うんうん、表現物の登場人物の一人だからさ知っててさ、
あそうだったんだ、
そう興味深いから行ってきたんだけどさ、
うん、
なんつうのかな、まあ良かったんだけど結構書が多めでさ、
あーへー、
うん、書家としてすごい何あの時代の三大書家みたいなぐらいの人だからさ、
ほうほうほうほう、
書が多くて書が俺全然わかんないからさ、
うん、
そこは残念だったんだけど、でも、
うん、
中身見てみたら結構面白くて、
うんうん、
その本阿弥光悦先生に書いていただいた書だから、
うん、
すごい額装して何床の間に飾るようなものにしてるわけよ。だけどその内容がさ、その先月受注いただいた、お茶碗何点ですが、
うん、
ちょっと来月に伸ばし等ございますみたいな、
あ締め切り
それを、
うん、
それを学装してガーンってい
や見られたくないやつじゃんあんまり本阿弥先生的にはあちょっとそれはっつっていう感じのねえ、
そうそうそう、先月受注いただいたなんとかのお代金がまだ発生しておりませんみたいな、
請求書
本当に、
うん、
そう請求書とかさ、
うん、
そういうのをなんか貼ってあってさ、すげえ面白かったです、うん、そういう書の こう良し悪しはよく分かんないんだけどさ、
うんうん、
なるほど、なんかいいなと思って、その、
うんうんうんうん、
ここ3年ぐらいさ、ちょっと日記とかつけて、
はい、
さあ、あのソーシャルメディア的なものから離れようと思って、
こう、へえ、
うん、アナログでこう手帳とかつけてんだけどさ、
うんうんうん、
あ、こういう風に残るっていいよなと、うん、その、うん、別に俺は納筆とかじゃないけどさ、うん、あの例えば俺のその日記が100年後とかのこう何こうこの当時のその生活をその記録するものになったら嬉しいなとか思いながら見てた。
へえ、いいね、そういうの、ね、
だからさ、そのここ3年だからさ、なんかコロナがどうとかさ、うん、言ってるのがさ徐々に少なくなっていく様とかわかるわけじゃん。
ああ面白そう、うん、
面白いでしょ、
うんうん、
これはさ、あの俺奥さんの影響で日記つき始めたんだけど、奥さんの方もっと面白くてさ、
うん、
そのもうずっと日記つけてるから、ダイヤモンドプリンセスがどうとかそういうのも書いてある。
あ、 あったね、うん、うんうんうん、
そうそうそうそう、これはいいでしょ。
へ
え、日記ってやっぱ最高だなと思って。
へえ、
うん、
いいじゃん。今度なんかさ、はい、読めそうな日記さ読んだら、
うん、
アマプロで。
いや読めそうな、うん、大してないんだよ な仕事の話とかも書いてるからね。
ああ、まあまあそうやね、
なかなかね。
なるほどね、
うん、
そういうもんだよな、まあプライベートなもんだしな、そもそもが。
まあね、
うんうんうんうん、
もっとなんか10年ぐらい続けたら、
うんうん、
その1年目の日記とか読んでもいいけどね。
そうね、
うん、
今2024年でしょ、
うん、うん、
そうね。そう、あ、そういえばさ、 Amazon プロダクツ遊びのラジオ2006年スタートなんだけど、
はい、
今年で成人式なんですよ。
2006年、
うん、
はいはいはい、あ、もうそんなに成人、うん、
成人を迎える番組になってしまったんです
よ。え、今成人って18、
うん、
あ、そうか、
だから、
はい、
成人式ですね、番組的には。
そうですか、はい、長らくありがとうございます。
長らくね、本当にね、リスナーの皆さんも。
俺が入ったのって2年後ぐらい、
そう、2008ぐらいだと思う。
2008だよな、
俺が東京に引っ越してからだから、
うん、はい。
それにしたって随分経つもんね。
そうだね、
うん、いやー、もう、あ、そうそう、一個言い忘れてることがあって、
はい、
バニラウェアのね、あるでしょ、バニラウェアって会社、
はい、
オーディンスフィアとか第三騎兵防衛圏、
はい、
の会社なんだけど、
これ次の新作ね、
新作がね、うん、あのユニコーンオーバーロードっていうのが出るの。
うん、
で以前ツイッターとかであのアートを見た感じだと、なんか急にこのフォルムが自然普通になっちゃって、人物の、
うん、はいはいはい、
あれってあれ、なんかバニラウェアってすごい美しいアートだが、しかし一方で個性的なね、あのビジュアルっていうのも同居してて、こう誰にも真似できない、うん、そのさ、なんていうの、作風を持ったスタジオっていう印象があったんだよね。
うん、
ドラゴンズクラウンとかはさ、その、
はい、
まさにそうじゃない、そのアマゾネスのデカ尻のシルエットとかさ、普通はああはならないじゃん、うん、
はい、
ところがユニコーンオーバーロードは割とあのバニラウェアが作った、ファイアーエンブレムかなぐらいのこうビジュアルの枠に収まってて、
あれ普通だ、
そう、お、え、あれ普通じゃねって今、うん、不安になってるんだけども、
はい、
で体験版が出たのよ。
うん、
で体験版を今プレイしてるんだけど、まあ、めちゃくちゃ面白くて、
うん、
あのなんかそういう心配事はだいぶ薄まったよ。
あ、そう、
うん、ビジュアル面での普通さが、うん、いや別に そこはそんなに自由じゃないかもって、ゲームは面白いからっていう感じになってて、
うん、はい、
なんかまた新しいこの作品に仕上がってて、もうバニラウェア進化し続けてるなっていう感想を持ったね。
なるほど、ずいぶんアクが抜けましたね、
ビジュアル面ではね、
はい、
アクが抜けた。これは多分担当が変わったんだよね。これまでは上谷さんっていう今社長のね人がアートやってたからだと思うんだけど、うん、13騎兵防衛権のを最後に、今回はそれほど以前と同じようにはかかってないんじゃないかなっていう感じがする。
なるほどね、うん、はいはい、
ね、リスナーにもここの社員さんいますよね。
そうですね、
うん、
はい、
本当にあのすごいね、体験版やって面白かったんでね、本編買うのも楽しみですね。本編いつもゲームはダウンロード版でここ5、6年は買ってるんだけど、これがねかなり通好みな作品だけあって、限定版っていうのが出てるの、
うん、
限定版はあの16ビットアレンジ の, あの BGM ミュージックアルバムと、うん、アートブックとカードゲームがセットになったやつなのね、
うん、
これがねあの2万5000円すんの。
おお
で売り切れてんだよねこれが。
マジかすげえな
ボサボサしてたら2万5000円だよ、うん、ちょっと難しくない、だってほら俺もう娘に化粧品買ったり眼鏡買ったりしてるし、2万5000円、うん、ああ売り切れてたっていう、もう今となってはもう欲しくなってるみたいな、
はい、
買っておけば
っていう、
はいはいはい、やっぱりねそれは思うよね。オリジナルカードゲームとやっぱりそのアートブック、アートブックも130ページとか、うん、結構大ボリュームなんだよな、
うん、
あー
そのミュージック、でもさ、うん、今ちょっとキャラクターの何、
うんうん、
あの紹介ページ見てるけど、
はいはいはい、
確かになんかあのビジュアルはなんかあの今っぽい感じになってるけど、このちょっとコミカルな線の低さは可愛いですね。
線の低さ？
線の低さ。
線の低さ。
その、うんうん、刀身の低さ。
ああ、うん、はいはいはいはい、そうね。
うん。
すっきりとした見やすい絵に変わってる。と言った方がいいかな、
うん、こういいよね、角に足の長くない、
うんうんうん、
こう演技のしやすい闘身ってやつですかね。
そうだね、
うん、
まだ前半なんでそれほどキャラは出揃ってない、序盤だけだからね。後半になってくと、うん、ライオン男とかね、フクロウ女みたいなのも出てくるっぽいけど、
うん、いいですね。前の13騎兵がすげえ楽しいんだから、
うん、
まあ、今回もやろうかな。それほどバニラウェア追ってないんですけど、
次回作品おもろかったな、ね、戦闘ばっかりやってたな
俺戦闘はそれほどだったんだよないや面白かったんだけど、
うん、
あのシナリオがちょっと、特殊すぎてさ、
そのシナリオ特殊だったな、うん、
そっちの興味ばっかりで、うん、あんま戦闘はまあそんなに難しくないし
うんうんうん、
早く終わらせてシナリオパートいい子みたいな感じでやってたん
だよねいやもちろんシナリオも面白かったよ。
面白かった、
うん、戦闘は全く期待してなかったから、ビジュアル面で、うん、こんな見た目なの戦闘嘘でしょって思ってたから、
うん、そのめちゃくちゃハマってたシナリオも、
うん、
もうディティール全部忘れて、もうなんだかんだで東雲先輩が悪いしか思い出せないんだけど、
東雲先輩は悪いよ本当に、うん、バッドア
スだよ。なんでかよくわかんないけど、ダントツで悪かった記憶があるっていうそこはすごい強く覚えてますね、
うんうん、東雲先輩はね本当に男をダメにする感じがあってね、やばいよねなんか20ぐらい上の年上の人と付き合ってそいつを破滅させそうな雰囲気があるよね。
ありましたね、うん、本当にストーリーのこと全く思い出せないんだけど、東雲先輩が悪いだけはしっかり覚えてるっていう
もう一回言ってる
いやだってさ見ててさ、うん、あれこいつが原因、こいつえらい雑なやつだなとか、
うん、
いろんなこう何この責任の 追求みたいなところをさ、うんうんうん、こう重視して見てたらさ、ダントツで悪かったのが東雲先輩だったから。
いやあの、ね、リスナーの皆さんはね、あの、東雲先輩のビジュアルチェックしてほしいですよね。バニラウェアのホームページとか行って、
はい、
ね、やばいなって思うよね。
なんでこんな微妙なこのバランス感覚でこう、
うん、
その釣り合ってる天秤みたいなやつにさ、うん、最後なんか10トンの分銅みたいなのがドカーンって乗っかっちゃったのかなみたいな、
うん、
そういう印象だったんですね、はい、懐かしい、いいな、
うん、
やりたいですね。ちょっと
そう、
あの
3月
龍が如くが、
うん、
あ、そう、収まったらやろうかな、うん、
金曜日、3月8日金曜日発売ですね。
はい、
あのね、体験版ってここまで行ったら体験版おしまいじゃなくて、プレイ時間が定められていて、
うん、
俺はあと40分遊べるの、体験版。
あ、そういう仕様なんだ。
うん、珍しいよね。
ね、
だからすごくそのプレイしてて、あの引きの強いプレイ内容でもっと先進みたいなとか思わせてくれるゲーム内容なんだよ。でも、うん、あと3日4日あるのにあと50分でおしまいなんだよ。これは大変な飢餓感ですよ、これ。
はい。
恐ろしいゲームだよ、本当に。
なるほど。
ユニコーンオーバーロード、本当、もうどうなっちゃうんだと思うね。売り切れてるからね、特典版はね。
うん。よし。じゃあ、まあ、こんなとこっすかね。
うん。
はい。
そうですかね。
ということで、
はい、
お願いします。はい。
はい、Amazon プロダクツ遊びのラジオでは、Twitter 上で、ハッシュタグ、ひらがなで、アマプロ。とつぶやいていただけますと番組内で取り上げて読み上げる、そういう感じになってます。なので、
はい、
リスナーの皆さんはツイッターでハッシュタグアマプロと書いて日々の出来事や、俺もゴビ大店行って見てきたぞとか、
うん、
あの鮫島を慰めるコメントとかね、あのください。で今ね、ハッシュタグアマプロはあのちょっと危機に瀕していて、あのハッシュタグひらがなアマプロを使うあのフラチなものがね増えてきたんですよ、
いますね。
とあるね、あのホストクラブがハッシュタグアマプロを使い始めて、あの投稿数でちょっと脅かしかけね、かけているという状態ですので、今回もねハッシュタグアマプロで検索すると、あの3月初出勤、今日からまた新たに頑張ります、待ってるよっていうホストの自撮り写真が上がってくるんで、うん、ちょっとこいつらをですね、はい、押し流したい、
あの普通にもうブロックするしたらいいんじゃないですかね。
うん、うん、ああ
俺もうブロックしてますけど。
あ、そうね、
うん、
それがいいと思います。
はい、皆さんもあのホストのやつはもうブロックしちゃってください。
うん、
ブ
ロックしましょう。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ終わります
って感じ。あ、で、あ、次回は、私とスガッツさんで、龍が如く8、ネタバレ上等ラジオをやりますんで。
はい。
はい。で、録音環境がですね、また H2 になると思うんで。
でも、私は同じ部屋で撮るみたいな感じ？
うん。
あ、違うんだ。
また、
空気録音か、うん。
また、前と空気録音になると思います。
なるほど、わかりました。
はい、ということで、
はい、
多分でも大丈夫だと思いますので、うん、鮫島さんじゃないんで、スガッツさんなんで。
はいはいはい。なんだそれは。はい、ん？
わかんない。大丈夫だと思うんだけど、でも PC 録音した方がいいのかな、わかんないな。
いや、できるもんなら したらいいんじゃない。LINE で通話するんだったら PC でできるでしょう、ね。
そっか、うんね。ちょっと後で教えてくれよ。うん。
うん、はい。
って感じ、ね。
じゃあ終わります。鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。